渋谷落語ポッドキャスト枕、どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。お久しぶりでございます。メールを紹介いたしましょう。小林さんからいただきました。はじめまして、北京からです、というメールです。いつも楽しく視聴させていただいております。昨年から北京で単身赴任を始めました。仕事も私生活もそこそこ忙しく充実している気はするのですが、耳寂しくふと落語が聞きたいと思い検索したのが渋谷落語との出会いです。11月頃から聞き始めたのでまだ3ヶ月の新参者です。ジムでウォーキングをするときに配信1回分を聞かせてもらう感じで活用させていただいています。ジムを行く頻度ほど配信させないのが悩みで、このメッセージでそろそろ配信をしてあげようかなと思っていただけるとありがたいです。はい、そう思いました。北京在住なので実際に伺うことはなかなか難しいですが、帰国した折に可能ならば渋谷の方に足を運んでみようかなと思っております。よろしくお願いします。小林さん、ありがとうございます。嬉しいですね。結構この講座は、この配信は海外の人がね、多く聞いてくださっております。皆さんね、海外の人とからもこういうメールいただけると大変嬉しいんですけれどもね。もう一方、愛知県の陽子さんからいただきました。先ほど初めて渋楽のポッドキャストを拝聴しました。立川左談次師匠、桂三四郎さん、隅田川馬関師匠の3つの回を聞きました。立川左談次師匠にうならされ、桂三四郎さんの息の良さに元気をもらい、隅田川馬関師匠に度肝を抜かれました。許可局がきっかけでサンキュー達夫さんの活動を楽しませていただいていますが、渋楽敷居が高い気がしてなかなか手が出ませんでした。落語がこんな豊かな世界だったとは思いませんでした。気楽に少しずつ楽しんでいこうと思います。素敵な番組ありがとうございます。いつか生の落語聞きに行こうと思います、ということで、メールありがとうございます。そうですね、やっぱり何度も何度も言っても、このタイミングで初めてっていう方もちろんいらっしゃいますからね。同じことを何度でも言ってまいります。というわけで、今日初めてこのね、落語をポッドキャストで聞くという人も初めまして、実際に生で落語を聞くのは音で聞くのとどう違うかと言いますと、リンゴの映像を見るのと実際にリンゴを手に取ってかじるのとぐらい違う。まあこれちょっと意味がよくわかんないですかね。本当に水族館で魚を見るのとスキューバダイビングして魚見るのとぐらい違う。それくらい圧倒的に何かが違います。で、ぜひね、劇場に足を運んでいただきたいんですが、可能であれば渋谷落語がその初めての場所で会っていただきたいなという、まあ、あくまで希望です。落語はね、どこの回も、初心者に、優しくない場所だと言っているわけではありません。都内寄席4つありますし、国立演芸場もありますし、またいろんなところで落語会やっておりますが、どういう文脈の、どういう人が出ているのかをよく分からずに見に行くとちょっと、危険というね、まあ、ですんで、まあ、寄席とかはね、時間の流れ方も含めて一番お勧めしたいんですけれども、まあ、それでもやはり敷居が高いとなった場合、あるいは落語ちょっと好きな人とね、一緒に見に行く一番最初の場所として、そしてまた実はね、まあ、何度も何度も好きな人も来ても飽きない場所として渋谷落語を提供しているわけですので、ぜひ皆さんいらしていただければと思います。まあ、メールでも ありましたけれども、立川左談次師匠前回配信いたしました。本日3月の8日から3月公演、5日間連続10公演あるわけですが、立川左談次1周年の追善記念公演、まあ、こちらの方が2日間ございます。本日8月の8日と月曜日8月11日です。会場ではですね、左談次師匠の50周年を記念した公演で、この渋谷落語でやっていただいた5席、これを全て収めた CD 3枚組の CD を販売いたします。こちらの方は 業者を通していないのでね、いわゆるレーベルを通していないので、まあ、破格の値段なんですけども、3000円で、まあ、特に渋谷落語特別価格ということで、初回2500円で販売いたします。佐田実証のトークとそして私の解説、まあ、ライナーノーツがないんでね、解説も含めて、3枚組でございます。まあ、よかったら記念にね買って帰っていただければと思います。渋谷落語の、会場でのみ販売をいたします。これは会場に来ていただきたいので、会場で販売するわけですので、もちろん通販などはございません、ので通販をやってくださいというリクエストもお控えください。まあしばらくは会場にあるかとは思います。まあ、売り切れたら再販はいたしません。ぜひ足を運んでいただければと思います。さあ、そしてですね、今日配信いたしますのは柳家小八師匠、1976年生まれ、柳家喜多師匠に入門してロベ、後真打ち直前に、まあ、喜多師匠亡くなってしまいまして、柳家小三治門下に移り、柳家小八で真打ちになりました。この小八師匠、ロベ時代からずっと渋谷落語を出ていただいております。まあ、今月はですね、左段実証の追善興行にも出ていただきます。3月の8日本日の夜8時からの公演、小八小輪映像で左段寺メカウマ、そして鳥が初めての鳥、立川段吉さんでございますけれども、柳家のね、左段実証、同じ柳家の小輪賞、そして北地賞のお弟子さんの小八師匠ということで、まあ本当に亡くなるね、亡くなった年去年の1月2月3月共演したメンバーでお送りしたいなと思っておりますので、まあ、ぜひこれね、他にない機会でございます。特に1周年のこういう興行というのは1回限りでございますので、3月の8日と11日、当日券はご用意しております。ご用意しておりますので、ぜひね足を運んでいただければと思いますが、映像で左段実証を見られるまたとない機会で、ございます。まあ、そういったわけでこの小八師匠もで、出ます3月公演。まあ、普段はね、最近では鳥をお願いすることが結構多くてですね、まあ、聞いていただければと思います。まずはどんな演者さんなのか、初めて聞くという方もいらっしゃるかと思います。柳家小八師匠でございます。聞いてください。
新年明けましておめでとうございます。どうぞ本年もよろしくお付き合いのほどを願っておきますが、まあ正月ってのはいいもんでございますね。本当に、なんかちょっと違った空気感というのがあるなというのを思うんでございますね。寄席なんかでもね、まあだいぶいつもとは違ってる興行ということで、いいですね。普段は15分なんですけども、この時ばかりは10分でいいという、そういうところでございますよ、寄せというところは。でどうも体が慣れておりまして、今日も10分かなというふうに冗談ですね。まあ一生懸命おしゃべりを申し上げますんで、よろしくお付き合いのほど願っておきますが、まあなんていうんですかね、 昔からよく言うんですけれども、偽り多き世の中にこの可愛さはまことなりけりと、うまくいったもんでございます。思いますね、そういうのは。私もまあ子供がいるんですけれども、やっぱり可愛いらしいなというのがあります。子供がいるから、まあかみさんと喧嘩するのをよそうかというところもありますし、まあなんかある程度ね、ちゃんと子供のために土下座をしようという気持ちにもなるわけでございますよ。ね、全て子供のためということでございます。そんなことなかったらね、何をちくしょうと言いたいところなんですけれども、多分子供がいなくても土下座はするわけでございます。本当に情けないわけでございますが、まあある男なんですけれどもね、酒が好きで、普段から酒ばっかり飲んで、なんか気に食わないことがあるって言うと、てめえこの野郎という、まあ、ガラッパチと言いますかね、まあ、なんかこうそういう人なんですよ。しょうがねえからってんで、女房子供叩き出しまして、かねてなじみの吉原の女郎っつうのをうちに入れるんですけれども、まあうまくいった試しがないんでしょうね。あっちゅう間にどっか行っちまって一人残される。俺は今まで何やってんだろうってんで、人間改心する時ってのはこういうことなんでございましょうね。それから酒をぷっつりとやめて、一生懸命真面目に働いた3年のうちのことの話でございますよ。クワさん、クワさんいるかい？おお、おお、ハントさん、なんですね、なんかご用があるんでしたこちらから伺いましたのに。いやいや、用手ほどのことじゃないんだよ。実はね、うちのご隠居さんがうるさいんだよ。あの茶室はどうなってんだってね、木口だけでもいいから見てきてもらえないかって頼まれたんだけど、私は木口のことなんてまるっきり皆目見当がつかないから、ちょっとお前さんに付き合ってもらいたいんだが、いいかい？おお、そうでしたか。だからちょっと待ってください。すいませんね、お隣の、あ、すいませんね、おばさん、あのね、これからが番頭さんと二人で出かけなくちゃいけないんで、あ、留守お願いしますよ。まあまあ誰も来ねえと思いますけど、じゃあすいませんが、よろしくお願いします。番頭さん、お待たせいたしました。おお、そうか、じゃあ出かけようじゃないか。しかしお前さんも大変だね。出かけるったって隣のおばさんに留守頼まなくちゃいけないってのはさ。そんなことありません、もう慣れっこですから。おお、そうかい。かみさんでもいりゃね、な、頼むことはないと思うんだけどね。かみさんといえば、そらこないだの何、吉原から引っ張ってきたってのは、あれずいぶんひどかったらしいな。ああ、どうにも面目がございません。あら、ひどかったですね。何しろね、朝寝てるんすよ。こっちは出かけるぞってのに、名刺におまんまもたけやしませんでね。で、昼自分に帰ってくるでしょ、おまんま食おうかなと思って寝てるんですよ。こいついつが起きてんだろうなと思ったら、夜寝てるんですね。夜中も寝てるんですよ。いつ起きてんだろうなと。こんな女は叩き出した方がいいだろうと思ったらね、案の定向こうの方からどっか行っちまいやしたよ。ああ、そうかそうか。まあ、それはお前さんがね、いい思いをした報いというやつだね。うん、そういうと、ほら、千のおかみさん、おときさんってとかね、はあ、いいおかみさんだったじゃないか。そうですね。まあ、何しろよくできたかみさんでした。いや、女ったらみんなああいうもんだと思ってましたからね。何しろ、読み書きそろばんできますしね、繕いもなんかやるとうまいし、人付き合いもようございます。最強もんでしたよ。でもってなかなか器量が良くてね。のろけてんのかい、そのお前さんが叩き出したんで。そうなんすけどね。どうせやねん、子供がいたじゃないか、なんつったかね。おお、そうそう、亀ちゃん、亀ちゃん、あ、いくつぐらいなんで。そうですね、3年目ですから、まあ9つぐらいにはなりますか。おお、そうかい。会いたいだろう。そうですね、会いたくねって言って嘘になりますかね。おかしな話ですけどね、こうやって歩いておりましてね、そこの曲がり角から野郎がほうき逆さ持って出てくるんじゃねえかなと。あの野郎まんじゅうが好きでしたからね、まんじゅう見るって言うと、野郎にたらふく食わしてやりてえなとか、まあ、そんなこと思ったりしますよ。まあそれが男をやってやつなのかもしれないけどね。また一緒になるってわけにはいかないのかい。いや、そういうわけにはいかねえや、足が悪いんですから。そうかい。でもね、うちじゃ大変な評判だよ、お前さんは。何がじゃないよ、 あんだけ好きだった酒をいっといとやめとってんだ。よく持ってるな、なんて。もう大変な評判だ。どうだい、書体持ち直しちゃ。いやまあいいですよ、死んだからもうコリゴリですから。そうかい。まあ私だって独り身だからね、あんまり強くは言えないけれどもさ、まあ書体持ってもいいんじゃないかなってね。まあこれは私のね、まあ独り言だと思ってくれて構わないんだよ。じゃあどこ住んでるのかも分かんないんだろうね。そら、まあ、そう遠く離れちゃいないとは思いますけど。そうかい。まあご縁なんてもな、分からないもんだね。ちょ熊さん、いや見間違いだったら申し訳ないんだけど、向こうから歩いてくるのあれ亀ちゃんじゃないかい。いやなことありません。やらこんなとこいる。いやでもさ、ほら見てごらんよ、ちょっと面長になってるけどあれ亀ちゃんだよ。いやそんなわけありませんけどね。どれですか。あの子ですか。パンツさん、あれか亀ですよ。亀だ。見てください、バントさん動いてますよ。
当たり前だよ。
あっておいで。いいんだよ、私の方は後で構わないからさ。先私牙の方行っとくから後から来ておいで。ゆっくりで構わないから。あ、すいません、すぐお付け追っかけますんで。すいません、ありがとうございます。おい亀、亀吉、お父さんだな。おいいからこっちからこっち。なんだおめえ、しばらく見ねえうちにずいぶんでかくなったじゃねえかい。お父さんも大きくなったね。お父さん大きくなれしねえや。年でやってんのかい。うそかい、おっかさん元気か。あ、そこそれだってやって。よ、お父さん可愛がってくれてるかい。
え、
いや、お父さん可愛がってくれてるかってんだい。何言ってんだよ、お父さん。お父さんじゃねえかよ。いやもうお父さんはな、お父さんであってもうお父さんではないんだよ。え、謎なぞ。いや謎なぞじゃないんだよ。そうじゃなくて、いやだからよ、新しくできたお父さんがいいんだろ。何バカなこと言ってんだよ、お父さん。子供の後に親ができるなんて、そんなもの世の中あるわけねえんじゃねえか。八つ頭ぐらいのもんだよ。ダメな口言いやって。そうじゃねえんだよ。まあそのお前が分からなくても、ほら、夜になるとすってやってくるようなそんなおじさんがいいんだろ。そんなのいないよ。だってうち狭えんだぜ。だって布団広げちゃったらそれでいっぱいになっちゃうんだよ。そんなおじさんなんか来たら、あたいが寝るとこなくなっちゃう。ドマ怒っちゃうよ。あ、お父さんそんなね、心配しなくていいよ。お父さん大丈夫大丈夫、お母さん一人だから。なんで大丈夫ってな。お母さん一人なのかい。そうなんだよ。あ、でもね、周りのね方々がね、いろいろ世話してくれてんだよ。おときさんもね、もうそろそろ書体持ったらどうだいってね、なんか気遣ってくれることいっぱいいんだけどね、おっかさんみんな断ってんのそれ。なんかね、あたいのことがねかわいそうだしね、それに亭主なんてものは線の飲んだくれでコリコリだっていつもそう言ってるよ。そうか。どうやって稼いでんだよ、おっかさんは。作り物とかなんか洗いあれ。そうか。それからあたいもね、近所のねお使い行ってね、そのお駄賃をおっかさんに渡してね、それでもってね、ようようやっとのことでもって二人で暮らしてるの。
そうか、つれえ思いさせてんだな。そっか、おっかさん俺のこと恨んでんだろうな。よう、なんかおっかさん踊ったのこと言ってやしねえかい。
え、
いや、なんかお父っつぁんのこと言ったらなんかしねえかい。
ああ、お父っつぁんのこと？だったらね、のべつ言ってよ。ほら、雨降るとさ、表で遊べないでしょ。うちの中いるとね、お父っつぁんの話ばっかりしてんだよ。お父っつぁんってあれでしょ、なんかお棚の出入りの職人さんだったんでしょ。ね、で、そこにお母さんがさ、奉公してて、で、それがご縁で一緒になったんでしょ。
そんな話してんだろやって。まあ、そうなんだよ。
でね、番頭さんがね、お母さんにね、なんか熊五郎っていう人は腕もいいし、で人柄もいいから一緒になったらどうだって、それで一緒になったんでしょ。 そんなことまで喋っちんのかい。まあ、そうなんだよ。でもおっかさん本当はね、お父っつぁんと一緒になろうかどうか迷ったんだって。うん、でもね、お父っつぁんがなんかいろいろやれ、前掛けだとか入りとか買ってくれるからね、あ、この人は本当にいい人なのかもしれないなと思って、それで一緒になったんだっていつもそう言ってんだよ。お父っつぁんなんだろう、そうやって物で釣ってたんだろ。余計なこと言えねえよって。
八百屋、何立ち聞きしてんだよお前は。
動いとるよ。そうか、そうなのかや。うん、でもお母さんいつもそう言っていいよ。うん、お父さんはね、本当にいい人だって。本当にお父さんいい人なんだけど、ただ酒がいけないんだって。お酒飲むとね、わけわかんなくなっちゃってね。だからこの間もね、あたいとお母さん叩き出されてね、それから吉原のお女郎さんっていうのを呼んで、それをおかみさんにしちゃったんだって。お母さんいつもそう言ってる。うん、あ、お父さん、あのさ、吉原から来たらお女郎のおかみさんっていうのはまだいるのねえ。吉原のお女郎さん、しゅー、大きな声で八百屋
行けっつってんだろお前と。
長続きしなかったんだよ。向こうのこと言ってどっか行っちゃって、お父さん今一人なんだよ。お父さんな、酒もやめて一生懸命真面目に働いてんだよ。え、お父さんお酒やめたの本当に？本当だ、酒臭くね。お父さんお酒やめたんだ。なんかお父さんじゃねえみてえだな。変なこと言うんじゃねえやってや。そうかそうか、お前学校行ってんのか。学校、そうか。おっかさんがな、学校やらしてくれてんだから、ちゃんと真面目にやんなきゃいけねえぞ。おっかさん言ってんのすぐうるせえんだよ。おっかさんさ、なんか勉強しろ勉強しろって。お前のお父っつぁんってな、確かに腕にいい職人だったけども、あの学がないのがいけないんだっていつもそう言ってんだよ。お父っつぁんってのはね、ほんと学がねえんだって。お父っつぁん秋めくらだ秋めくらだっていつもおっかさんうるせえんだよって。お父っつぁん秋めくらなの？お父っつぁんあたいのこと見えてる？おう、学がねえことそういうんだよって。そうか、じゃあじゃあ、お父っつぁんおめえに小遣いやるから手出して。え、お小遣いくれるの？本当？だってお父っつぁん前さ、お小遣いって言ったらさ、一銭だってくれやしなかったじゃねえか、名三角にして怒ったのに。本当にくれるの？ありがとう。お父っつぁんこれ50銭だよ。釣りないよ。
いやいやいや、取っときない。
本当に？本当にこれくれんの？
うわー、本当にくれんだ。人間苦労はするもんだな。
おお、余計なこと言うんじゃねえや。それ持って何でも買え。本当に？じゃあさ、じゃあさ、あのさ、鉛筆買っていい？鉛筆、なんかね、ちびた鉛筆ね、周りからお母さんがもらってきてくれるんだけど、投げ鉛筆使ってみてんだ。鉛筆買っていい？おお、鉛筆の何でも買えな。本当？じゃあさ、あの靴も買っていい？靴も、あたいだけ下駄なんだ。おお、何でも買えない。本当？自転車も買っていい？
いや、そんなに買えない、そんなに買えない、そんなに買えない。まあまあいいから、好きに使いない。
あ、そう。ありがとう。
おお、そうか、そうか。
おう、おめえ、お前なんだよ、学校でちゃんと勉強してんのかおめえよ。暴れてんだろおめえ、筆持ってバーッと。こんなとこ墨がついてるぞ、おでこのところ墨が。
え、おでこに墨？え、そんなついてないよ。
あ、これ、これのこと、これ、あ、これ、あ、これね、墨じゃないよ、これ傷なの。傷。おい、ところがこんなところに向こう傷なんかみっともねえ、どうしてんだよ。いや、これね、あの吉田さんところのお坊ちゃんとね、駒回ししていつも遊んでんだけどさ、でね、あたいがいつも勝っちゃうんだよ。ったらね、この間あの 吉田さんところの坊ちゃんがね、あの怒ってね、持ってる駒でもってね、あたいのおでこをパーッて殴ってどっか行っちゃったの。こんなひでえことしやんのか。たくしょうがねえな、ガキのくせじゃって。それお前おっかさんに言ったのか？うん、おっかさんに言った。うん、どこの誰にやれたんだいって。うちが片親だからってなめられたら今後に関わるから、どこに誰かにやられたのか言ってごらんって。今からお母さんが一緒に怒鳴り込んであげるからって言うからね。ダメだろうなと思ったけどさ、あの吉田さんところの坊ちゃんにやられたんだって言ったら、じゃあ痛いだろうけど我慢をしいって言われて。
なんでそ、なんで我慢しなくちゃ。
いや、吉田さんところからね、いろいろね、お仕事もらったりしてるからね、吉田さんとこしくじっちゃう、私たち親子二人が路頭に迷うことになっちゃうから、お前つらいだろうけど我慢をしいっていうようなこと言われちゃって、お母さん泣いてた。
こんな時にね、あんな飲んだくれでもね、言ってくれりゃかかしの代わりになっただろうにっていつもおっかないです言っていて、あでもね、それからはね、あたいね、吉屋さんのところの坊ちゃんと駒回ししてもね、三遍に二遍はわざと負けるようにしてんの。人付き合いってこういうもんだよ。
すまねえな、おめえにそんな思いさせてるとは思えなかったよ、とっ
つ。おう、亀いいか、こういう時はな、男は泣いちゃダメだよ。な、男は泣くんじゃねえぞ。泣いてないよ。泣いてんのお父っつぁんだよ。汗が目に入ってんだよ。
そっか。
おうおう、そうだ。おめえ、うなぎ好きだったよな。うなぎ食ってか。うん、そんな高いもん食べらんない。何も食べてない。そうか。じゃあお父っつぁん、うなぎごちそうしてやるよ明日。
本当にうなぎごちそうしてくれんの？本当？うんうんうんうん、食べる食べる。
本当？たたた、じゃあ今はダメなんだ、これからよ。ちょっと出かけなきゃいけないとこあるからよ。で明日またここ通るのか、今自分になったら。あ、そうかそうか、分かった。でお父さん、ここ、立って待ってるから明日またここ通り。ただよ、ここでお父さんと会ったったら内緒にしてもらいてんだよ。いやおめえには分からねえかもしんねえけどな、お父さんとおっかさんったらもう赤のお他人様なんだよ。でさっきやった小遣いもよ、お父さんからもらったって言わねえでよ、なんかよそのおじさんにもらったってそう言って、なんとかごまかしてくれよってな。男と男の約束だから。うん、男と男の約束。うん、分かったよ。じゃあ俺は行っちまうけどよ、気をつけてくれよ。あ、だった、ちょ、分かった、あった、明日またここで駆け出すんじゃねえ、危ねえから転ぶんじゃねえぞ。うん、ああ、そこ、そこ曲がってくれ、分かった、あった、ここでまた立ってくから明日。気をつけてくれよ。ただいまー、おっかさん、ただいまー。ただいまじゃないでしょ、本当にしょうがないんだからこの子は。学校終わったらすぐこっち帰ってこなきゃいけないっていつも言ってるでしょ。ほんとしょうがない。いいから上がって上がってくれ。もね、おっかさんの手伝いしてもらわなくちゃ困るんだから、両手出して、両手をね、これからいっと巻くから、ちょっといいから両手出して、両手を、はいはいはいはい、本当にしょうがないんだから。もう嘘ばっかりつくんじゃないよ。皆さん、よそのお子さんみんな帰ってきてんじゃないの。学校終わったらすぐ帰ってこなきゃいけないって言ってんのにしょうがないんだから。本当にこの子はまた鼻水が垂れてるでしょ。鼻かみなさいよ、みっともないから。いいから鼻をかみなっての。何してんのよこの子は。いいから鼻を噛みなさい。どうやって
噛めねえよ。
何バカな言葉言って。いいから、あ、なんだい、どうしたのそれ。ああ、何でもないよ。何でもないって、それお金じゃないかと。お使い頼まれたのかな。だったらいいよ、こっち後回しで構わないから先お使い行っときな。お使いじゃないよ、これあたいのなの。あたいのなのって、それ50銭じゃないか。どうしたの。もらったの、もらった、もらったの。あ、そう、どこのどなたにもらったんだよ。おっかさん、お礼言わなくちゃいけないから。どこのどなたにもらったの。ああ、別にそんなお礼なんか言わなくていいから大丈夫だよ。そういうわけにいかない。いいの。よそのおじさんにもらったから。よそのおじさんじゃ分かんない。誰よ、よそのおじさん。どこの誰だか知らないけど、きっといい人だよ。本当にお使い頼まれたんじゃないの。あ、そう。どこのどなたにもらったか言えないの。そう。亀。戸を閉めて、いいから戸を閉めて、こっちおいで、いいからこっちおいで。ねえ亀、あのおっかさん怒らないから本当のこと言っておくれね。これ本当にお使い頼まれたんじゃない、もらったので、どこのどなたにもらったのか言ってごらん。言えないの。これ本当にもらったの。これどっから盗んできたんじゃないだろうね。
そんなんじゃない、盗んでない、もらったんだよ。
じゃあどこのどなたにもらったのか、おいよ。言えないのかい。おっかさんね、本当に怒らないから。どっから取ってきたんだい、どっから取ってきたの。本当にもらったんだよ。
盗んでなんかないよ。何バカなこと言ってんの。見ず知らずの方がお前みたいな子供に50銭なんてそんな大きなお足くれるわけないでしょ。どっから取ってきたのか言ってくれ。もらったんだよ。じゃあどこのどなたにもらったのかおいっての言えないのかい。五条張ってな。いいかい、これはねお父っつぁんのところからお前が持ってきた玄能だよ。お前が本当のこと言わないんだったらね、これでお前の頭ぶつよ。いいかい、これはねおっかさんがぶつんじゃないの、お父っつぁんがぶつんだからね。本当にもらったんだい。また言って、いいからこっちおいで。なんでそんなさもしい了見を起こすの。おっかさんがどういうお前で思いでこお前を育ててるのか分かんないのかい。おっかさんね、三度のものに二度にしたってお前にひもじい思いさせたことないでしょ。どっから盗んできたのか、おい、
もらったんだい。
本当にもらったんだよ。まだ言うか、本当にぶつよ。
もらったんだよ。本当に
な。に泣いてちゃ分かんない。誰にもらったの。
お父さんにもらったんだよ。お父さんにもらったんだよ。お父さんにもらったんだ
よ。お父さんにもらったの。亀、ごめんなさいね、おっかさん悪かった、ね、お父っつぁんに会ったの。お父っつぁんに会ったの。そう、
じゃあまた何だね、お酒飲んで汚い格好してたんだ。
だけどね、お父っつぁんお酒やめたって判定何枚も重ねてきてて、かっこよかった。
あの人お酒やめたん。
じゃあ今のおかみさんは幸せもんだね。
大丈夫だよお父っつぁん、今一人だから。あのお女郎のおかみさんどっか行っちゃったって、お父っつぁん今一人だから大丈夫だよ。
なんだよその大丈夫って。じゃあお父っつぁん一人で。
そう、お父さんなんかおっかさんのこと言ってなかった、なんか言ってなかった。
二人して同じようなこと言ってる。悪かったって、おっかさんお父さんのこと恨んでんだろうなとかって言ってて、あのね、お父さんがね、明日さ、あそこの角のうなぎ屋さんとところでうなぎごちそうしてくれるって言うんだけど、行ってきてもいいかな。
もちろんだよ。行ってきなって。
明くる日になりまして、子供が帰ってくるって言うと、小ざっぱりしたなりをさせましてね、ポーンと表へ出してやる。自分もこうなんか所在なげな心持ちになりましてね、兄弟の前に座るって言うと、鼻の頭二つ三つポンポンと叩いて、うなぎ屋さんの前を行ったり来たり行ってね、
あの、ごめんくださいまし、ごめんくださいまし、えい、あ、おときさん、いいところは来てくれた。いや、今からね、使い出そうと思ってたとこだったんだ。いや、おたくんところ亀ちゃんがさ、なんかあの目つきのよくね、男2人で見てわーって上上がってったんだよ。あれ人さらいじゃねえからって噂してたとこだったんだよ。いや、ちょうどよかった、今声かけるから。おい、亀ちゃんおっかさん来たよ。おっかさん来たの。わあ、どうしよう、お父っつぁん、おっかさんが来た。おい、ちょっとバカ野郎、もう言っちゃいけないとって、だって来ちゃったんだからしょうがないよ。おっかさんおっかさんこっちだよ、おっかさんこっち。まあ、亀、お前なんだってこんなところにいるんだい。
知ってるくせにもう本当にいいかこっち上がってこいよね。お父っつぁんも呼んでよ、ね、お母さんこっち上がって、お父っつぁんも呼んであげて、お母さんいいからちょっともう仲人手焼かせないでよ。
あのこの子がうなぎをごちそうになるからというのでご挨拶に伺いましたら、お前さんでしたか。
子供なんて口さがにしょうがないおしゃべりなんでやまってる。しょうがないやって。
ゆうべあったんだよ。言ったらうなぎ食いてえって言うからって。めっちゃ聞いてたんだよ。もう子供なんて口さがにいいからってしょうがないなんて言って。
ゆうべあったんだよ。お父さん同じことばっかり言ってんじゃねえかさ。座れ、うん、俺ちょっとあの用事があることすっかり忘れてて、あのこれ出かけなきゃいけないから、うなぎに今やつられちゃったから、ちょっと二人でやってくれ、俺感情だけ済ましとくからよ。お父さん逃げんのかよ、お父さん逃げんのかよ。
すまねえ、今さらこんなこと言いた義理でもたんじゃねえんだけど、100も承知だ。俺はよ、あれから酒やめて一生懸命まちまりやってるんだ。どうだろうな、お前さえよからまた元々通り元の際に収まってもらえていいんだけどよ。
この通りだ、俺が悪かった、この通りだ、勘弁してくれ。
ありがとうございます。私はその一言が聞きたい。こちらの方こそどうぞよろしくお願いをいたします。亀よかったね、またもともと通り親子さんに一緒に暮らせるようになったよ。お前さん、子は夫婦の春日言ってますけど全くですね。
え、あたいがかすがい、ああ言能で殴られら。
聞いていただきました柳家小八師匠で子は春日い子別れというネタでございました。ちょっとね笑い話を期待していた方は申し訳ないんですけれども、この1月の公演小八師匠は鳥でございました。どういう番組だったかと申しますとですね、柳家わさびさん、立川こしら師匠、浪曲玉川大福さん、鳥が柳家小八師匠という順で、まあ、勢いのある若手、そして、まあ、爆笑派のこしら師匠、大福さんがサービス精神で盛り上げて、もうお客さん大満足というところで、最後に、いい子は春日井でございました。 まあちらっとねお話ししてましたけれども、小町師匠お子さんもいらっしゃってやっぱ可愛いということでね、割と子供出てくるお話というのも得意にしていらっしゃいます。そんな中で、ちょっとね考えさせられるような、まあ今の文脈で言うと、まあいろいろね子供叩くとかっていうのはあんまり良くないこととされておりますが、あくまでこれ江戸時代のお話でございますので、まあ情の部分ですね、実際にあったことでもないしフィクションでございますので情の部分を汲み取っていただければと思いますが、どこかね父親の反省具合でありますとか悲哀、そして子供がねどこまで分かってこれを言っているのかなんていうね、子供にこんなこと言わしちゃいけないななんて思いながら、年を取ったね、まあ、やっぱりお父さんお母さん世代の人はそう思うかもしれません。まあ、とにかくいろんな読み取り方のできる落語でございますが、小町師匠こういうしっとりした味もね、出せるということで、本当にちょっとねこういう割と重たい泣かせるようななんかずしんとねなんか聞いた後に残る落語っていうのはね、小町師匠いいんですよね。ぜひね、こんな小町師匠追いかけていただきたいんですが、3月そして4月も小町師匠出ていただきます。ぜひね柳家小八師匠を覚えておいていただきたいと思います。もう一通メールご紹介いたしましょうか。お名前はありませんね。最近しぶらくのポッドキャストの枕を聞いていますが、ふと昔の音源を聞きたいと思ったら配信終了してて残念、ダウンロードしておけばよかったと後悔、朝配信再開できませんかという、メールいただきました。ありがとうございます。再配信はいたしません。基本的に無料で聞けてる、落語が聞けるっていうこと自体がすごく特別なことと申しますか、大変なことです。で、演者さんの許可もいただいておりますし、2ヶ月限定でございますので、まあ、おいおい有料化という形で音源をお届けしたいなとは思っているんですが、それすら結構難しいことですんでね。またね落語はねそんな、忘れた頃に聞く、これが一番いいんで、まあぜひ、CD とかね音源ではなく生を聞いていただきたい、そういう思いからやっておりますし、あくまで渋谷落語に来ていただくプロモーションでありまして、ただね無料で人を楽しませたいっていうボランティア精神でやっているわけではございません。本当にそこは申し訳ないんですけれども、渋谷落語に足を運んでいただいて初めて成立するものでございます。ぜひぜひ足を運んでいただければと思います。まあでもこういったメールいただけるの大変ありがたいんでね、まあこれでもお互いウィンウィンです。ぜひ皆さんメールを送っていただければと思いますんで、メール嫌だっていう人はツイートでも構いません。ハッシュタグしぶらく、カタカナでしぶらくでつぶやいていただければ、と思いますので、本当に励みになります。何らかのリアクション、お褒めのリアクションあると演者もスタッフもみんな救われます。それだけでやってよかった、続けてよかったって思えるきっかけになるかもしれませんので、ぜひ皆さん何らかの形でリアクションいただければと思います。というわけで3月は10日間8日から10日間本日からですね、もう人で来なくていいです。この人出るから行こうとかじゃなくていいです。この5日間のうち時間の合う時に来ていただければどの会でも満足していただけると思いますので、会場で皆さんのお越しをお待ちしております。メールはしぶらく @gmail.com までお寄せください。皆さんのご来場心よりお待ち申し上げております。